ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームさくらさん。桃さんこんばんは。もうすぐ十五夜ですね。この間雑誌を読んでいて面白い記事を見つけたので、桃館にお便りします。桃さん、お月見泥棒ってご存知ですか？お月見泥棒とは各地で行われている子どもたちのお月見イベントの一つで、中秋の名月十五夜に飾られているお月見のお供え物をこの日に限って盗んでもいいよというものなんだそうです。昔は月見団子を竿のような長い棒の先に釘や針金をつけて盗むそうで、お供えする側も縁側の盗みやすい位置にあえてお供えするなどしてあげていたようです。盗まれると縁起がいいものだったんだそうですよ。面白いですよね。現在ではお月見ください、お月見泥棒ですなどと声をかけて各家を回りお菓子をもらう風習が残っている地域があり、日本版ハロウィンと呼ばれることもあるようです。残念ながら私の住んでいる東京ではこのような風習がないので、娘にお月見泥棒をさせてあげることはできませんが、今年も美しい月を娘と一緒に楽しめたらなと思います。さくらさん、お便りありがとうございます。今年の十五夜は9月13日金曜日なんだそうですね。もうすぐですね。そう、十五夜って毎年日にちがちょっとずつ変わるんですよね。9月7日から10月8日の間で満月が出る日を十五夜というふうにしていて、そのね、タイミングによってこう日にちが違うそうなんですが、今年は9月13日金曜日なんだそうです。面白いですね。さくらさん、私知りませんでした。お月見泥棒という言葉も初めて聞きました。泥棒してもいい日があるなんてちょっと面白いですよね。もう少しね、詳しくご紹介していきますね。お月見泥棒の起源は、昔は多くの地方でお月見の日だけは人の畑に植わっているお芋を勝手に取って食べてもいいという風習があったんだそうです。ただし、いくらでも取っていいというわけではなく、道から片足踏み込んだところまでとするという暗黙の約束があったようです。これは片足ごめんという風習なんだそうです。きっとこれはね、子供のためのというわけではなくてなんでしょうね。でも本当にじゃあその片足踏み入れて取れるところのほんのちょっとだけとかっていうことで、今でも続いてるものなんでしょうかね。どうなんでしょうか。限られたね、地域で行われているものなんだそうですけれども。そしてさくらさんがお便りに書いてくださっていました子どもたちのお話ですね。そう、昔子どもたちは月からの使者と考えられており、この日に限り盗むことが許されていたと言われているんだそうです。なのでお便りの中にもありましたけど、そんな子どもたちのためにお供えする側も縁側の盗みやすい位置にお供えするなど工夫していたっていうのもなんだかいいですよね。で、そう、昔はそうやってきっとこそっとお供え物を盗んでいたのかもしれないけれども、最近はもうイベントみたいになっていて、お月見くださいとか お月見泥棒ですなどと子どもたちが声をかけてお家を回って、で、お供え物をというだけじゃなくてお菓子をもらったりするような風習が今でも残っている地域があるんだそうです。まさにねハロウィンですもんね。日本版のハロウィンという感じですね。そうで、そういった後にお月見の日にお芋や団子などお月見のお供えを取られた農家は豊作になり縁起がいいというふうに言われていたんだそうです。子供たちがね月の使者としてこう信じられていたっていうのもなんだかちょっと素敵なことですよね。いや、日本にもこういったハロウィンみたいなイベントがあったんですね。いいなってちょっと思いました。西洋のハロウィンはねこれからの時期すごくまさに今からの季節ですもんね盛り上がってますけれども、日本のこういった風習も伝えていけたらいいですよね。もっともっと広まったらいいなーなんてちょっと思ってしまいました。月が綺麗な季節になりましたからね、皆さんもお月見楽しんでくださいね。さくらさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームマイクマンさん、ラジオを毎回聞いていますよ。私は何の特技もないのですが、今回改めて桃缶の裏側を知りたくてお便りしました。私も中学時代は学校の放送部員もしていましたので、とても興味があります。ぜひ答えられる範囲でお答えください。ゲストコーナーの多彩な人たちのお話、楽しくもあり興味深く聞いています。いつも感じますが、ゲストの方々のお話を上手に引き出すのはかなり大変と思います。すごいなぁと改めて思ったりします。あれって事前の打ち合わせとかに時間をかけるんでしょうね。当たり前と言われそう？よく話してくれる人、緊張して話せない人など、マイクの前ではいろいろなハプニングが起きると思います。そんな場合の対処策など、答えられる範囲で教えてください。先日偶然ある学校で校内放送を毎週決めた曜日に各部活の人にゲスト出演してもらい、短いですが学部の紹介をするコーナーがあると知りました。一見何でも来いといった雰囲気の人がマイクの前では何も話せなくなるとか、逆に静かで弱々しい人が多弁に部活紹介をするとか、人って面白いと改めて感じました。ももさんは本番の時、急に相手が緊張のあまり話せなくなるとかの状況に遭遇した時にどのように対処するのですか？打ち合わせではスラスラと話をしていたのに、本番でいきなり緊張で無口になったりとか、私ならあたふたとこちらも緊張してしまい放送事故無音になるにもなりかねません。今まででこんなことが一番緊張したとか、話せる範囲で聞かせてください。またここでは相手との対応に起こる話をしてきましたが、ももさん自身が放送中に 急に体調が悪くなるとか、お腹が減りすぎてぐーっと何度も鳴ってしまい慌てたとか、長い放送ですし、さぞいろいろなことがあったと思います。変なお便りで申し訳ありませんが、そんな辛くて楽しい話も教えていただけましたら嬉しいです。これからも楽しいおしゃべりをよろしくお願いいたします。曲はクライミアリバーをよろしくお願いします。川のように泣く、日本人には考えられませんが、そんな女性と付き合うと怖いですね。かっこ悪い。マイクマンさん、お便りありがとうございます。なるほどなるほど、桃館の裏側のお話ですね。いろいろね、お話ししたいことがいっぱいあるなと今お便りを読みながらね思いましたけれども、そうですね、でも未だにこんなに長く続けてきてもやっぱりちょっと緊張する瞬間とかはねありますね。ずいぶん慣れてきたとはいえ、で、そう、最初の頃は本当に緊張の塊みたいな感じで話をしていたので、ねえ、もうカチカチのすごい力の入った放送をしていただろうなと初回の頃は思うんですけど、そう、今回ゲストさんとのお話についてもいろいろ触れてくださってたので、そう、初めてゲストさんが来るっていう回はやはり私も緊張しまして、一人喋りの緊張とはまた違う、どんな風にそのゲストさんに話を振ったりしていったらいいかって、やっぱり初めてのことわからないことだらけだからすごく緊張したんですね。で、忘れもしない、あのコーヒー屋さんの方が、お店の方がゲストに来てくださったのが第1回目だったんですね。アーティストさんとか、あの女優さんとかではなくて、コーヒー屋さんで、この番組にも何度もいらしてくださってるコーヒー工房ビーンズの清水さんという方だったんですけれども、それではここからゲストの方とお話ししていきたいと思います。本日のゲスト、清水さんです。で、紹介をしちゃったんですね。あのラジオを聞いてる方、清水さんってどなたっていう話じゃないですか。で、すぐ私がそれを紹介した後に、やっちゃったって自分で思ったんです。そのこの人はどういう人かを言った上で清水さんって言わなきゃいけなかったって思って、そしたら清水さんが第一声に、北見にありますコーヒー工房ビーンズの清水ですっていう風にゲストさんに言っていただいて、あー助けてもらったと思ったんだけど、ものすごい恥ずかしかったしね、あのアーティストさんならまだなんかビリー・モロカーさんですって紹介でも OK じゃないですか。でもお店の方のお名前だけ言ってもね、何の話をしに来た方だろうってなっちゃうから、もうね、本当にこれは多分ね、ずっと忘れない気がする。やっちゃったってその時思って、でもそのぐらい緊張してましたね。そうですね、ゲストの方とのお話って私もすごく大好きな時間で、一人で喋るのもちろん楽しいけれども、やっぱりそれぞれこうみんないろんな人生を歩んできたり、いろんな職業の方、桃館はそのアーティストさん女優さんみたいに人前に出る方だけじゃなくて、何かの専門家みたいな、お店、先ほどお話したコーヒー屋さんだったりとか、今までにもあのチーズの専門店の方がいらしてくださったり、ケーキ屋さんに直接行ってお話を聞いたこともあったり、そう、あの人前で話し慣れてる方ではないけれども、ものすごく専門的な知識を持っている方のお話を聞けるっていうのがやっぱりすごく楽しくて、毎回そう、あのゲストの方とお話できるのはすごく楽しみに今もねしていることなんですけど、でも確かにそのいろんな方がいらっしゃるので、お話が好きな方、話得意な方もいれば、やっぱりあの緊張しやすい方とか、すごく話すのが苦手な方っていう方も結構いらっしゃるので、その辺は私がちょっと意識してるところというか、なんかこう初めて会うことが多いので、何度も来てくださるゲストさんじゃない場合ね、初めましてと私が会うことが多いので、その人って自分とか、あと自分のお仕事に相手がすごく好感を持ってくれてるなとか、興味を持ってくれてるなと思うと、ちょっと話しやすくなることってないですか。自分のことこの人嫌いだろうなって思ってる人に話なんかできないじゃないですか。でも、あ、なんか自分のことに好感を持ってくれてるなっていう風にまず感じていただけるように、打ち合わせの時にこう 仲良くなって距離を縮めたいなっていつも思ってます。でもそれってやっぱ嘘じゃダメだと思うから、好感を持ってるふりとか興味を持ってるふりっていうんではやっぱりそれは伝わらないと思うから、事前に教えていただけたら、ゲストさんのことをいろいろ調べて、あ、この方のこういうところ話聞きたいなとか、あ、好きだな、この曲好きだなとか、好きなところいっぱい私の中でこうストックしておくと、よりなんか打ち合わせの時にこう楽しく一緒におしゃべりをして、どんな本番でね、どんな話をしようかってことを、充実した打ち合わせができるかなっていうのは感じてます。で、あとは本番中はやっぱり緊張みんな絶対するから、慣れてる方でも慣れないそのスタジオだとやっぱり緊張したりもするので、できるだけ目を見て、進行表はあるんですけれども、私がやっぱりずっと紙を見てる状態で、ただ話を聞かせてくださいだと会話がしづらいから、できるだけ相手の目を見て、進行表は極力本当に必要な時だけ目を落とすぐらいにして紙にね。で、ストップウォッチもゲストコーナーの時間は決まってるから見てはいるんだけれども、それも時間をチラチラ見られると、あ、もう話していいのかな、終わりなのかなとか気になるじゃないですか。だからそれもできるだけ見ないようにっていうのは意識してお話を聞いてたりしますかね。まあ自分に置き換えて、自分はどうだったら話しやすいかななんてことをいつも話しながら意識してやってたりするかなと思います。そんな感じで打ち合わせして仲良くなって、で打ち合わせの中で、あ、この人のこの話はすごい魅力が伝わるから、こういうじゃ話題を多く話していこうかなっていうことをリサーチしつつ本番にっていうことが多いですかね。そうすると、まあ、緊張してる方も、本当はあまり話すのが得意でない方も、なんか一緒にこう話してるうちに、いろんなお話を聞かせてくださったりとか、するのかなっていうのは感じていますかね。そう、でも反対に、打ち合わせの時に、すっごく言葉が少なくて、ああ、この方はお話あんまり得意じゃないのかなと思ってたら、本番になったらものすごく喋るっていう方もいて、そういうケースもあるんだって驚いたこともありました。でも本当ね、すごく楽しいのでね、ゲストさんのお話私もいつも勉強になることもいっぱいあって、楽しませていただいています。私一人の失敗談とか、じゃあそういうのはまたちょっと次回に撮っておこうかな。たくさんありますよ、それも。だけどちょっとここでは長くなっちゃうから、今日はゲストさんとのお話だけをしました。私一人の失敗談。またね、もうちょっとしてからおしゃべりしたいなと思います。マイクマンさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネーム、パンダウサギさん。ももさん、こんばんは。幼稚園に通っている息子の長い夏休みが無事に終わりました。毎日息子と何をしようか、ご飯に何を食べようか考えるだけでも一苦労でした。かっこ笑う。お出かけしたり、お外遊びもいろいろと工夫して楽しませることができましたが、この夏休み、息子とお菓子作りを楽しみました。プリン、アイス、クッキーなど、今日は暑すぎて出かけたくないという日はいろいろと作ってみました。男の子ですがお菓子大好きなので結構手伝ってくれて楽しい時間を過ごすことができました。ももさんもお母さんでいらっしゃるのできっと夏休み大変だったのではないでしょうか。たまにはお子さんとお菓子作りもいいものですよ。それでは、パンダウサギさん、お便りありがとうございます。9月になりましてね、夏休みも無事に終わりましたね。うちもそうですね、同じ長い夏休み、こうだんだんネタも尽きてきちゃったりして、毎日何をしようかな、子供たちと、それから朝昼夜と毎日こうご飯をね一緒に食べるのにもメニューもだんだんね尽きてきちゃうので、お昼ご飯今日何するなんていう日も結構あったりとかして、そう考えるだけでも大変ですよね。すごく気持ちわかります。パンダウサギさんはお菓子作りでプリン、アイス、クッキー、いいですね。美味しそう。手作りはね、買ってきたお菓子よりももっともっとやっぱり気持ちも込められているからか美味しいですからね。それは息子さんの楽しい夏休みの思い出になったんじゃないかなと思います。うちはですね、そうね、 やっぱお出かけだとプール、遊園地のプールに行ったりとか、あとお祭りも何度か行きましたね。でお家のベランダでもプールできるようにって、ちょっと今年は大きいプールを買って、でお家プール遊びをしたり、あとは幼稚園、うち年長さんになったんですけれどもね、そうすると3年間幼稚園に通っていると、それぞれのクラスでこうお友達が、娘のお友達ができてきたりするので、お友達も増えてきて、いろんなお友達と一緒に私たちも親も参加して遊びに行ったりとか、そういう過ごし方もしていましたかね。そう、でもね、そうなの、パンダウサギさんと同じでね、私もやっぱり毎日毎日出かけていてもやっぱり疲れちゃうし、結構暑かったじゃないですか。だからお家の中で楽しめること何かないかなっていうことで、久々にねクッキーを焼きました。ずっと作りたいなとは思っていて、絶対子供と作ると楽しいだろうなと思っていたんですが、やんちゃな2歳児がうちは弟がおりまして、なかなかゆっくりこう料理に手をかけて、お菓子作りもしてとかっていうことがなかなかできなかったので、今までしばらくやってなかったんですけれども、クッキーを作ってみて、粘土遊びが大好きなんですね、娘は。そうするともうまさにその粘土遊びみたいに、こう伸ばして型を抜いて、いつも粘土だったらそれで、あ、可愛いのできた、終わりってなったのが、クッキーの時は同じように型を抜いたら焼いて美味しいものが出来上がるわけじゃないですか。もう大喜びで作りましたね。結構ね、美味しくできてね、楽しかったです。もう息子も大喜びでいっぱい食べましたね。そうだから、そう、あのお出かけする思い出も素敵だけれども、別に特別なことじゃなくても、本当にお家の中で初めてのことを経験するっていうのもすごくいいことなんだなーって思いました。クッキー作ったりとか、あと、そう、いつも時間がかかるからあんまり作らなかったコロッケも初めて夏休み一緒に作ってみて、そう、娘と作る方が時間はやっぱりかかってしまうんだけれども、やっぱり初めてのことすごく楽しいみたいで、一生懸命お手伝いして作ってくれたし、何日も経っても、あれ楽しかったね、また作りたいねとかっていう話題がよく出てきます。だからすごくね、いいんだろうなって思いましたね。男の子女の子関係ないですもんね、お手伝いしたりするの子供たちは大好きなので、一緒にそんな風に思い出を作っていくのもいいですよね。パンダウサギさん、お疲れ様でした。お母さんきっと大変でしたよね。パンダウサギさんと限らず、お母さんみんなそう思ってらっしゃるかもしれないですけど、でも夏休みはいろんな経験をして、また子供たちが大きく成長する時期でもありますからね。楽しい夏休みに我が家もなったかなと思います。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。流れ星、聴いてください。
の傷
でした。藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム柴犬のジョンさん。桃さん、こんばんは。お久しぶりです。仕事が忙しく、リアルタイムにラジオを聞くのが難しい日が多かったのですが、葛飾 FM のページからバックナンバーが聞けるようになって、再び桃缶を楽しめるようになりました。なので久々にメールします。私も妻もお酒が好きなんですが、二人でこの夏外飲みの楽しさにハマってしまいました。花火やお祭り、音楽フェス、ビアガーデン、グランピング、旅先など、この夏さまざまなシチュエーションで屋外でお酒を飲むのが本当に楽しくて、味を占めてしまいました。かっこ笑う。うちの小さなベランダにも椅子を2つ買ってきて、週末など時々夜空を見ながら、夫婦で他愛もないことを話しながらお酒を飲んでいます。夏の外飲みの開放感、お昼でも夜でもたまらないですよね。ももさんもお酒を飲まれるそうですが、外飲みは好きですか？それとも静かに家飲み派ですか？私もラジオを聞きながらお酒を楽しみたいと思うので、桃缶でそんなトークをお願いします。柴犬のジョンさん、お便りありがとうございます。お久しぶりです。そうなんです、お便りにもねありましたけれども、桃缶がねついに葛飾 FM のホームページのところからバックナンバーが聞けるようになったんです。嬉しい。今までね、桃缶はラジオでこう放送のエリアの方に楽しんでいただけたり、あとはインターネットを通して楽しんでいただける番組だったんですが、あくまでそのリアルタイム、夜の10時から水曜日の10時からって、その時間に、聞いていただける方だけしか聞くことができなかったんですが、バックナンバーという形でいつでも皆さんが聞きたいタイミングで葛飾 FM のページに行っていただけると、桃缶を聞けるようになったんです。すっごく私も嬉しいです。なかなか時間が合わずに聞けなかったという皆さんも、ぜひ楽しんで聞いていただけたらなと思います。そして柴犬のジョンさんはお酒がお好きで、さらにこの夏は外飲みにハマっちゃったよというお便りでしたけど、いいですよね。夏は気持ちがいいですよね、お外でお酒。いやー、いいな、憧れるな。なかなか私そういう機会がなくて、いや、機会は作ればいいのかもしれないんですけどね。なんかね、変なとこが私生真面目でしてね息子が小さいから、なんか例えば外に子供を連れて、ね、行ってお酒を飲めるってシチュエーションでも、なんか危ないことがあったらいけないと思って我慢しちゃうんです。なんか私が酔っ払って息子がなんか転んだらどうしようとか、なんかそう全然気にしない。もう2歳だからね、いいんだけど、だから家族全員だったら また違うんだけれども、私一人で、親は私一人で子供を連れて出かけてる時っていうのは、なかなかそういうことができなくて、今の私の生活はそう、子供と常に一緒にいるので、外飲みするなんて優雅な時間がなかなか訪れないんです。だからすごく羨ましいな。 皆さん好きですか？お外で飲むの。夏とかやっぱり気持ちがいいですか？ですよね、憧れちゃうな。そう、お日様があって、でさらにもし贅沢を言わせてもらえるとしたら、いい生演奏の音楽かなんかがあったりして、それでお酒を飲めるって最高ですよね。なんかこうもみくちゃになる感じのフェスみたいの、私ちょっと苦手なんですけど、そうじゃないゆるい感じでこう座って音楽を楽しめてお酒も飲めてみたいな音楽フェスとか行きたいなーってすっごく思います。憧れます。いやー、いいですね。楽しんでください。ね、まだ秋になりつつあるとはいえ、まだまだね、そんな寒くならないので、ベランダにお椅子を買ってきて奥様と楽しんでらっしゃるってすごくいいなーと思うので、秋の夜長もベランダで星空を見上げながら、またお月様を見ながらね、お酒楽しんでいただけたらなーと思います。ぜひ桃館聞きながらもお酒楽しんでくださいね。ありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちらのコーナーです。
ももえここ
のコーナーでは生活を楽しみながらできる身近で手軽なエコをご紹介していきます。皆さんからもアイディア募集しています。今日は桃エコのコーナーにお便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネームアフターヌーンティーさん、桃さんこんばんは。お盆に実家に帰った時に久々に母とゆっくり会話を楽しめました。70代の母は物知りで、いつもいろいろなことを教えてくれます。今回はエコな話をいくつか聞いたので、桃エコのコーナーにお便りしますね。おばあちゃんと言っては母に怒られてしまいそうですが、敬老の日も近いことですし、おばあちゃんの知恵袋的な感じで書きますので、桃さんからぜひ紹介してください。アフタヌーンティーさん、ありがとうございます。すごくためになりそうなエコなお話を送っていただきましたので、ご紹介していきますね。瓶に入ったお塩やお砂糖が時間が経つと固まってしまって、最後まで使えなくなってしまうことってありますよね。そんな時のおばあちゃんの知恵袋だそうです。まずお塩、ファミリーレストランのテーブルなどに置かれている塩の入った瓶、よく見るとお米が入っていたりしますよね。これは乾燥によってお塩が固まるのを防いでいるんですが、そのままのお米を入れても固まってしまうんだそうです。実は生のお米をそのまま入れるのではなく、フライパンで炒ったお米を入れるのがポイントなんだそうです。いったお米は長期保存が可能で、より湿気を吸収してくれるんだそうですよ。お米を洗った後、しっかり水気を切ってフライパンをゆすりながら煎ります。薄黄色になったら冷まして瓶に入れましょう。これで最後までお塩が固まらずに使い切れるんだそうです。次にお砂糖、容器の中でいつの間にか固まっているお砂糖、ちょっとだけ使いたいという時に固まってしまってると困ることありますよね。お砂糖は空気に触れると出荷時に含んでいた水分が蒸発し結晶化します。サラサラな状態を維持するには密閉容器に入れ、湿度を一定に保つ必要があります。すでにお砂糖が固まってしまった場合は、適度な水分を与えればいいんだそうです。一つは霧吹きで少しずつ水を吹きかけること。スプーンなどで崩しながら量を調整しましょう。かけすぎるとお砂糖が溶けてしまうので注意しましょう。もう一つは食パンやマシュマロを容器の中に入れること。これらは水分を含んでいて、お砂糖に湿気が移ることでサラサラな状態に戻るんだそうです。カビが生えないように 5、6 時間経ったら取り出しましょう。お塩とお砂糖についてご紹介してきましたけれども、続いて小麦粉。小麦粉は使い切れず余ってしまうことありますよね。 様々な料理に活用できる小麦粉ですが、意外と長期保存ができません。常温保存している小麦粉にはダニが発生して、特に湿気が多いキッチン周りはダニが繁殖するのに適した環境と言えるんだそうです。一方、冷蔵保存は結露が発生するためカビが生えてしまうこともあります。小麦粉は密封容器に入れて保存し、安全に料理に使いたいものですよね。それでも傷んでしまったり賞味期限が切れた小麦粉を料理以外で無駄なく使うことはできないかというおばあちゃんの知恵袋です。まず頑固な油汚れに振りかけ、しばらく置いた後お湯で絞った雑巾で拭き取ると、小麦粉は粒子が細かいため油を吸着しやすいんだそうです。お掃除に使えちゃうってことですね。そしてもう一つは、小麦粉に少量のサラダ油とお塩、お水を入れ、子供用の粘土にしちゃいましょう。食用色素を入れればカラフルな粘土ができちゃうんだそうですよ。なるべく傷まない方法で小麦粉を保存することが望ましいですが、すでに使えなくなったものも別の形で活用できるのならエコですよね。皆さんもぜひ参考にしてみてくださいね。アフタヌーンティーさん、ありがとうございます。このコーナーでは生活を楽しみながらできる身近で手軽なエコをご紹介していきます。皆さんからもアイディア募集しています。以上、ももえこでした。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。サークルオブラブ、聞いてください。
誰にでもあるね。目を閉じればあなたを待っている。笑顔がある。いつでも一人じゃないよ。
藤谷桃でサークルオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の番組の中で夏休みに娘とクッキー作りをしましたってお話をしたんですけれども、お菓子作りって成功することもあれば結構痛い失敗をすることもあるんですよね。経験ある方は皆さん分かっていただけるかと思うんですけれども、私もそう思い返してみてね、初めてのお菓子作りになるのかな、小学校ぐらいの時にお友達にバレンタインのチョコをあげようよって、せっかくだから手作りしないって誘ってもらって、でその子のお家が、今日は誰もいないからお家使っていいってお母さんも言ってるからって言って、お友達のお家に呼ばれていって、二人でチョコをね、チョコは溶かして型に入れて固めればいいだけだからすごい簡単で子供たちだけでもできるからっていうことで二人でやったんですけど、溶かすっていうのを、溶かすんだからお湯を入れればいいんだろうと思って、チョコレートの中にドバドバとお湯を入れてお湯で溶かしたんですね。ただ確かに溶けました。でそれを全部丁寧に型に入れて何時間待っても固まらなかったっていうのがありました。でも小学生の子だからお互い分かんなくて、なんでだろうね、きっと多分冷やすのが足らないんじゃないかなって、冷蔵庫なんか、なんかココアみたいな感じですよね、ただ飲み物みたいになってる状態だから、冷蔵庫に入れてみて、おかしいねおかしいねって言って、最後まで結局固まらずに帰ってきたのが1回と、あもう時間だ、またじゃあもう一つの失敗はまたいつかにしますなんだそれ。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。桃館動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上の桃館動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで桃館アットマーク藤谷桃 .commomocan アットマーク藤谷桃 .com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。 私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてください。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。ここでライブのお知らせがあります。9月22日日曜日、イベントに参加することになりました。毎年出演しているイベントなんですが、今年からイベント名が変わりまして、クリエイトライブステージ2019というイベントです。会場は八王子市障害学習センタークリエイトホール。あのグランドピアノで私が弾き語りをする毎年恒例となっているライブです。今年は私一人じゃなくて、もう一人サポートしてくださる方が一緒に音楽を盛り上げてくれますので、ぜひ遊びにいらしてくださいね。詳しい時間などは私のホームページなどをチェックしてください。お待ちしています。もう一つお知らせがあります。9月29日日曜日に下北沢にありますネバーネバーランドというお店にて、なんと桃館の公開収録、そしてミニライブのイベントを開催することが決まりました。お時間など詳しいことは私のホームページや Facebook、Instagram をチェックしてくださいね。ぜひ遊びに来てください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。